本日はペンテコステ礼拝となりました。五旬祭といわれるユダヤ教のお祭りの日でありましたが、今聖書にを読んでいただきました通り、聖霊が弟子たちに下り、いわば教会の誕生日となりました。主イエスキリストは復活の後40日の間、弟子たちにご自身を表されましたが、その時に父の約束されたものを待ちなさいと命じておられました。約束されたもの、すなわちあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるとも言われていました。ヨハネによる福音書の方に目を移してみますと、この聖霊のことを助け主と言われています。十二使徒をはじめ多くの弟子たちがその主の言葉に従って一つところに集まり、熱心に祈って待っていたのです。そして五旬祭の日が来ました。五旬祭はユダヤ教で昔出エジプトをした民がシナエ山にたどり着き、いやシナエ山に導かれ、そこでモーセを通して立法をいただいた、その代表が十戒でありますが、立法をいただいた、そのことを祝うお祭りでありました。しかしこのユダヤ教の祝いの日は全く新しい祝いの日となりました。一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。この情景は実際に風が吹いたわけではありません。激しい風が吹いてくるような音なのです。ゴーという響きでしょうか。いずれにしても、いわゆるオカルト映画に出てくるような、何か家の中のものが飛び散るような、実際にそのように風が吹き荒れるようなものではなかったのです。この情景描写の鍵は、音の響きと、そして舌です。舌も炎のようなと例えられておりますが、肝心なのは舌であるということです。つい激しい風とか、あるいは炎という方にイメージが引っ張られていくものであります。その方がイメージしやすいこともありますが、それらは例えて言われているのでありまして、肝心なのは大きな音が家中に響いたということ、そして舌が現れて一人一人の上にとどまったということであるのです。続けて、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。聖霊がこの 舌として弟子たち一人一人に下り、とどまり、いろいろな国の言葉で話し出す。この聖霊降臨の情景、この出来事において、舌という私たちのこの体の器官の働きとして、語る、話すということが鍵になっているのです。この出来事への反応として、まずその大きな風のような音に驚いて集まった町の人々の声が残されています。彼らは主に世界中から都エルサレムに来ている人たちでした。旧約聖書のゼカリア書などを見ますと、神様がいわば世界を裁く終末の時に、信心深いユダヤ人たちは皆エルサレムに帰ってくる。そういうことが言われております。実際に外国で生まれ育ったユダヤ人たちが、自分たちの最後は、人生のそれこそ終わりの時は、神の都エルサレムで、救い主の到来を待ち望みながらそこで過ごすという人々が結構いたようなのです。もちろんそれ以外にも、いわゆる普通に引っ越して仕事の関係で来るだとか、旅行で来てるだとか、もちろんそういうこともあるでしょうけれども、そういう人々もいたわけです。激しい大きな音に人々は驚き、この弟子たちが集まっていた家に次々と集まってきたわけです。そこで目にしたものは、あるいはそこで耳にしたことは、遠い遠い自分の故郷、ふるさとの言葉が話されている。それを聞いてあっけに取られたというのです。今の現代の私たちでも外国の方々と出会うチャンスはだいぶ多いとは思いますが、やはりいわば地続きの大陸の世界とは微妙に違うのかもしれません。異国の異民族の人々と触れ合うチャンス、ある意味では聖書の世界というのはもう南北東西いろんな人たちが行き来する場所でありましたから、よその外国の遠い国の言葉や人に出会っても、ある意味それほど驚いたり、あるいはびっくりするようなことはなかったでありましょう。しかしこの物音に、大きな音に驚いて駆けつけた人々があっけに取られるほどに驚き怪しんだというのです。遠い海の彼方の自分たちが生まれ育ったふるさとの言葉が、どう見てもガリラヤ出身の人たちであるこの弟子たちが分かるはずがないのに喋っている。七節以下に記されている言葉は、それらの人々が驚き怪しみながら交わした言葉がおそらく一つにまとめられたものでありましょう。つまり、例えば初めの方を見ていただきますと、私はパルティアというところから来たものだが、あれはパルティアの言葉で、神の偉大なことを、技を語っている。そうすると、他の人たちが、いや、私はメディアから来たものだが、あそこではメディアの言葉でやはり神の偉大な技を語っている。私はエラムだ。私はメソポタミアだ。私はカパドキアだ。と、ここに列挙されている世界各地から集まった人たちが、それぞれ大きな驚きを持って自分の故郷の、ふるさとの言葉で 神の偉大な技が語られていることを証言したわけです。そこで語られている言葉は違っていても、語られている内容は同じであったのです。弟子たちは聖霊によっていろいろな国の言葉で一つのことを証言していた。今日の御言葉の中では神の偉大な技と言われていますが、それはこの後ペトロの説教に代表されるイエス・キリストの十字架と復活というあの神の救いの御業でありました。この聖霊降臨の出来事はやがて教会がユダヤという小さな国から世界各地へと広がっていき、この人々が驚いて聞いたその言葉が実際に話されている国々にまで、この神の偉大な技は伝えられ、広がっていき、そしてやがて、主イエスが蘇られた週の初めの日、すなわち日曜日に各地で、各地の言葉で神の偉大な技について語られる礼拝が守られてきているわけです。21世紀の現代も、もちろん時差はありますけれども、今でもまさにこの日曜日の日、各地でそれぞれの言葉で礼拝が守られ、そこで一つの同じ神の偉大な技について語られている。この地域でも、私たちの教団の交わりの中にある在日大韓キリスト教会の調布教会が、あの調布の川の向こうにありますが、ハングルで、もちろん日本語も入っているそうですが、礼拝が守られ、そしてそこで神の偉大な技が語られている。英語で礼拝を守っているところもあれば、中国語で、あるいは世界各地の言葉で、やはり少なくともこの東京の近辺でもそうであります。ペンテコステの出来事というのは、実は今なお毎週日曜日の礼拝が同時にいろいろな国の言葉で語られ、守られていることにおいて、なお続いていると言えるのではないでしょうか。このペンテコステの出来事において、多くの異なった国の言葉でありながら、一つのことを語るという点に今日は特に注目したいと思うのです。そしてそれは、その正反対の出来事を想起させます。バベルの塔の物語です。創世記に記されているバベルの塔の物語。そこには私たち人間の潜在的な深い深い我々のこの腹の底にあるものを教え示しています。石の代わりにレンガを焼いて、漆喰の代わりにアスファルトを用いて、天まで届く塔のある町を建てようというわけです。実はこれは古代オリエント世界の中の最先端の技術と言っても良いと思うのです。天日干しのレンガではなくて、窯で火で焼いたレンガの強度の差は私たちでも察することができます。漆喰というのはいわばこの粘土のようなものですね。それをこうレンガとレンガの間にこう接着させる役目で使いますが、アスファルトのあの粘着性は、私たちはこの道路に敷いてあるあのアスファルトが夏の暑い太陽の日差しの下で柔らかくなったときにそれを感じることができます。普通の 日干しのレンガではとても耐えきれない重さに、火で焼いたこのレンガは、固く焼かれたレンガは巨大な建造物を作り上げることができる。そのような最先端の技術を用い、人々が驚くような塔と町を作り有名になろう、そう願ってバベルの塔が作り始められたというわけですが、そこで有名になろうと言われている背後には、自分たちが全地に散らされることのないようにしようという動機があった。全地に散らされてしまうという不安と恐れが、あるいは恐怖とでも言っていいでしょうか、それがこの最先端技術を駆使して世の人々が驚くような塔と町を建てる原動力になっていたというのです。全地に散らされることへの不安と恐れと、そしてそうなりたくないという拒絶、それはすぐ創世記のその前のところに、神の天地創造の言葉の中に、埋めよ増えよ地に満ちよとの神の祝福に対するノーでありました。神の加護と守りと祝福とを信頼していない、神に頼らず自力で自らを守り、自らの力を誇示し、自らの安泰を確保しようとしていく人間の象徴的なものがバベルの塔となって表されている。神の祝福を受け取るのではなく、自分たちが散らされるのではないかと疑い恐れていく。それは人間同士も信頼によって結ばれるのではなくて、疑いと、あるいは恐れによってぎゅっと固まっていく集団になる姿が見えてくるわけです。疑いや恐れを持っていれば人間というのは集団を形成できないかというと、決してそんなことはありません。疑いや恐れがかえって人と人とをこう自分の方に引き寄せていこうとする力が働くのです。傲慢になってこの天に届く神の領域に踏み込み、神と等しくなろうとした、ストレートにそこに向かうというよりも、実は疑いと恐れに突き動かされながら、結果として自分たちの力を誇示する形へと突き進んでいく。自分たちにはこれだけの技術力と力と能力があって、それを使ってこれだけのものができる。そしてその自らの力を誇示する形へと突き進む中に、そこに形成される偉大な成果のゆえに、潜在的に奥底に疑いと恐れがあることを忘れ、結果的に傲慢になり、神の領域にまで踏み込み、神のようになっていこうとする、そういう普遍的な人間の姿がこのように描き出されているのではないでしょうか。もしかしたら私たち人間が神の高みにまで上り詰めようとする傲慢さというものは、実はもっと深い奥の底には散らされるのを恐れる不安と恐怖が、そこの底には横たわっているのかもしれません。バベルの塔と町の建設は止まってしまいます。言葉が混乱し、互いの言葉が聞き分けられぬようにされたからだとあります。神の裁きとして言葉の混乱が起こり、その企ては頓挫し崩壊していく。主なる神の言葉として、彼らが何を企てても妨げることはできないなどと弱気な発言に聞こえることがあるでしょう。 そして神によって言葉が混乱させられて、塔と町の建設が止まってしまったとありますけれども、それは人間のその恐怖と不安から傲慢へと転化していったその技が、とどまるところを知らず、そして互いの意思の疎通ができない、信頼し合う関係が崩れていく結果を招いていったということを表しています。一つの言葉であった。それは一つの力を共有している。あるいは一つの能力、あるいは一つの技術、あるいは一つの集団であったが、バラバラの心となっていく。その悲劇、その悲惨を、いつの時代にも見出すことができるのではないか。ペンテコステの出来事というものは、ちょうどこのバベルの塔の逆をたどっていく。最初に見てきましたように、異なった言葉でありながら、一つのことを語る。御霊の働き、聖霊の働きというのは、いわゆるカルト集団のように、その集団の構成員が皆同じ思考パターンを持ち、同じ反応を返し、同じ顔つきをしているように、すべてをただ一元化していくものでないということがわかります。カルト集団に関わっていくと、驚くほどすべてが同じ答えが返ってくる。一つのカルトのメンバーに、いろんなメンバーがいて、例えばその教祖に問題があって、その教祖に対して少し疑問を投げかける、ぶつけたとします。返ってくる答えや、返ってくる反応や、表情までが皆一緒にそっくり、同じようなものが返ってくる。見事なほどに、一色に、一つに、一元化されてくる。聖霊の御霊の働きはそうではない。異なった言葉、異なった集団、異なった背景を抱えるものでありながら、少し硬い表現を取れば、そういう多様性を持ちながら、そこに共通した一致する内容を語らせる。11節に神の偉大な技を聞こうとはとありますが、一人一人の人生の歩みの中で与えられたイエス・キリストとの出会い、そして主イエスと共に歩んできて受けたもの、追ってるものがあります。途中で迷ってしまったり、疑ってしまったり、裏切ってしまったりしてきた歴史があります。ペトロにしてもしかり、トマスにしてもしかり、一人一人その異なった歴史や追っているもの、あるいは主から特別に与えられてきているものが異なりながらも、主イエスに出会って与えられた恵みを等しく語ることができる。あの十字架に表された全く罪の許しにある救いというものを、そこにある恵みを等しく語ることができる。あなたもか、私もなのだと、そのように聖霊によって一つになるということが起こったというのです。そうして誕生したのが教会でした。以来2000年の歴史を積み重ねてきた教会ですが、今私たちの教会にしても、なんと多様な、色とりどり、全く背景も歴史も追ってるものもこんなにも違う方々が集まっているのだろうか。しかしここにそれぞれの異なった個性を持ちながら、歴史を持ちながら、等しく主の恵みを語ることができる。それはなんと幸いなことであろうか。しかしです、同時に教会はいつでも バラバラになる危険を内包していることもよく自覚していかなければなりません。聖霊の助けによって父なる神の愛と祝福を信頼して受けるものとならせてくださいと共に祈っていきたいと願うのです。御霊の助けを乞い、一つとされる幸いに感謝しつつ、一つとなって皆を褒めたたえ、そこに自分の言葉での証を、神の偉大な技を語ってゆく歩みを、そこに成したいと願うのです。そしてそれが、私たちが与えられている使命であり、また世に対して果たすべき責任であると言えると思うからであります。